ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。タマン軍権はコーヒーを多くの国に輸出していることについてお伝えします。西ジャワ州のタマン軍権のコーヒー企業家はエジプト、トルコ、クウェート、ドバイなど多くの国にロブスタ州とアラビカ州のコーヒーを輸出しています。ビジネスの所有者であるザイナル・アリフィン・シーは日曜日、タマン軍でそれぞれ 90.2 トンのコーヒーが入った2つのコーヒーコンテナをエジプトに送ったと語りました。彼は月曜日に初めて18トンのコーヒーをイランに輸出しました。彼は仲介者を介さずに目的地の国にコーヒーを直接送ったと述べました。彼はスマランセンターの自由貿易協定または FTA の支援を受けました。少し前にタングランで開催された2022年のインドネシア国際貿易博覧会に参加している間、彼の側はオランダから注文を受けました。それでは次のニュースです。ジャカルタ・バンドン高速列車は新しい経済地域と中心地の開発のきっかけになることについてお伝えします。インドネシア国会の第6委員会のメンバーであるメラニ・レイメナ・スハリ氏はジャカルタ・バンドン高速列車が新しい地域と経済センターの開発のきっかけになることを望んでいます。メラニ氏はまたジャカルタ・バンドン高速列車が高速で信頼性が高く安全で快適な投資間接続のための近代的な大量輸送機関になることを望んでいます。メラニ氏は12月24日土曜日にジャカルタでの先進インドネシアのための高速列車をテーマにした国有企業の社会科で、これはインドネシア全体で開発される可能性があると述べました。現在ジャカルタ・バンドン高速列車の建設進捗率は 91.7% に達していると言われています。メラニ氏はジャカルタ・バンドン高速列車の存在が社会と国に利益をもたらすことを強調しました。それでは次のニュースです。中国の健康委員会は毎日の COVID-19 症例データの公開を停止することについてお伝えします。中国の国家健康委員会 NHC は12月15日日曜日に毎日の COVID-19 症例データの公開を停止しました。 ロイター通信社が引用したように、これは NHC が声明で発表しました。 NHC は中止の理由を明らかにしていません。 NHC はまた中国の CDC が COVID-19 に関する情報を更新する頻度についても言及していません。これまで中国での COVID-19 の陽性例の正確な数は分かっていません。 NHC 自体は4日間連続して COVID-19 による死亡例を報告していません。一方、最近中国の仮想バーが COVID-19 の遺体でいっぱいになっているという問題が共鳴し続けています。それでは次のニュースです。県知事はアチェブサルのロヒンギャの人々が UNHCR と IOM によって取り扱われることを保証したことについてお伝えします。アチェブサル県知事のムハマド・イスワント氏は日曜日、地元地区のマスジドラヤ地区のインドラパトラビーチ地域で足止めされた57人のロヒンギャ難民が UNHCR と IOM によって直ちに取り扱われることを保証しました。57人ものロヒンギャは日曜日にアチェブサル県マスジドラヤ地区インドラパトラガンポンランドンビーチに取り残されました。彼らが乗っていた船が損傷した状態にあり、アチェブサルの海に座礁したため、彼らは突然ビーチに到着しました。イスワント県知事によると、難民は現在ランドンにあるアチェ社会サービス事務所のウペテデビル、または最初の着陸時点からそう早くない場所に一時的に収容されています。それでは最後のニュースです。キエフは22億ドル相当の新しい援助パッケージを受け取ることについてお伝えします。ウクライナのデビス・シミハル首相は、キエフは米国から22億ドルの新しい援助パッケージを受け取ると述べました。ウクライナはまたさらに約450億ドルの援助について米国議会によって承認を待っています。12月24日土曜日、アナドルエージェンシーのウェブサイトが引用したように、シュミハル首相はパッケージの一部が新しいヒマルスシステムであり、一部がパトリオット防空システムだと説明しました。一方、450億ドルのパッケージには軍事、経済、人道支援が含まれます。彼はまた、援助が2023年の米国連邦予算に含まれていると述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さん、外交コーナーです。今日はインドネシアの製品が香港のブランドと製品の展示会に再び登場することについてお伝えします。インドネシア製品は2022年12月9日から2023年1月1日までビクトリアパークで開催される大きな展示会、香港のブランドと製品の展示会に再び登場します。在香港のインドネシア総領事館は、香港で会社最大のインドネシア製品の販売業者、香港でインドネシアの製品を販売するインドネシアの会社と協力しています。在香港インドネシア総領事は、インドネシア製品を香港に紹介する上での両者の貢献と役割に感謝の意を表しました。宣伝されている製品は、市場のニーズと地元の香港コミュニティの利益に適合するパッケージ化された食品および飲料製品です。この機会に展示された製品には、様々なバリエーションのインスタントラーメン製品、ココナッツミルク、チップス、ビスケット、キャンディ、パッケージ飲料、調理用スパイス、その他の日用品が含まれていました。香港のブランドと製品展示会は、香港のポール・チャン財務大臣と ASEAN 諸国の総領事によって正式に開会されました。香港のブランドと製品展示会は、香港で最も古く最大の展示会の一つで、1938年から毎年開催されています。委員会は、今年の訪問者数が100万人に達するが、パンデミック前の期間にはほぼ近づくと推定しています。2022年には、香港及び友好国からの様々な優れた製品を宣伝する約860のブースがあります。この参加は、インドネシア製品、特に非石油ガス部門、すなわち香港地域の5つの優先部門に含まれる食品および飲料部門の普及を促進するためのインドネシア政府の取り組みに沿ったものです。リスナーの皆さん、これで外交コーナーを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1991年12月26日にソ連が正式に解体したことから始めます。ソ連は15の共和制国家からなる共産主義イデオロギーを持つ連邦国家でした。1980年代後半、ソ連の最後の指導者ミハイル・ゴルバシェフ氏は、グラスノスチまたは解放性とペレストロイカまたは改革政策を通じて、彼が率いる国の再構築を試みました。しかし、それが実際にソ連の分裂を引き起こし、1991年12月26日に最終的に正式に解散しました。その後、この国家の権利と義務はロシア連邦によって引き継がれました。次に2003年12月26日にイランのバム地震についてです。2003年12月26日にイランのケルマン州バム市でマグニチュード 6.6 の地震が発生しました。この地震により約3万4000人が死亡し、20万人が負傷しました。ほとんどの犠牲者の数は、建物の構造が耐 人生に欠けていたことが主な原因でした。最後に2004年12月26日にアチェ地震と津波についてです。マグニチュード 9.1 の強力な地震がアチェ沖のインド洋を揺るがしました。その後地殻変動による地震が津波を引き起こし、東南アジア、南アジア、東アフリカの海岸の数十か国で227,898人が死亡しました。スマトラ島だけで約17万人が死亡しました。当時、津波早期警報システムが利用できなかったため、多数の死者が発生したため、住民は自分自身を救う時間がありませんでした。地震発生から津波到達までのタイミングは数時間にも及ぼしました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Bisa dengan dirimu, coba tuh lupakan semua masa lalu. Namun sungguh hatiku tak mampu. Yang ada hanya kamu dan kamu. Tahukah kamu aku masih mencintaimu, tak pernah ada yang lain selain dirimu. Semakin ku lupakan, semakin ku rasakan, namun ku harus belajar untuk merelakan. Bersamamu
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアとベトナムが貿易協力を強化することについてお伝えします。ジョク・ルル大統領とベトナムのヌーエン・スワンプク大統領は12月22日木曜日、西ジャワ州のボゴル大統領官邸で2国間会談を行いました。ジョク・ルル大統領はヌーエン・スワンプク大統領との共同記者会見で貿易部門での協力を強化することに合意したと述べました。大統領は2023年に目標としていた100億米ドルの貿易額が2021年には110億6000万米ドルで達成されたことを明らかにしました。したがって両国は2022年まで150億米ドルの新たな2国間貿易目標を設定することに合意しました。特にジョコ・ルル大統領はヌーエン・スワンプク大統領にインドネシアからベトナムへの農産物の輸出を促進するよう要請しました。インドネシアはインドネシアの農産物及び穀物製品がベトナム市場に参入するのが遅れていることに注意を求めました。両首脳は投資分野における協力についても話し合いました。ジョコ・ルル大統領はベトナムに投資するインドネシア企業に対するベトナム政府の信頼を高く評価しました。インドネシアのベトナムへの投資の蓄積は101位のプロジェクトをカバーする6億米ドル以上に達したと記録されています。したがってジョコ・ルル大統領はインドネシアのベトナムへの投資を保護する必要性を強調しました。大統領はインドネシアの投資家が経験したいくつかの問題の解決が将来の新しい投資を促進することを望んでいます。両首脳はまたクリーンエネルギーと再生可能エネルギー分野での協力を強化する取り組みについても話し合いました。大統領はエネルギー及び鉱物資源の分野における両国間の協力に関する覚書の調印を歓迎し、太陽光、水素及びスマートグリッド発電所の開発を促進できると考えました。ジョク・ルル大統領はまた、ベトナムでゲシット電動バイクを販売する企業、インドネシアバッテリーコーポレーションまたは IBC が EV または電気自動車バッテリーの製造に投資し、インカ社が電気バス部品を購入するための協力を歓迎しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Sadari kau berpaling Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソワネナネイシャです。今日は東ジャワ州の観光地、パプマビーチをご紹介します。東ジャワ州には多くのエキゾチックなビーチがあります。そのうちの一つは、ジェンバルシーの南約 40km のウルハン地区のロジェジェル村にあるパプマビーチです。パプマビーチは単純または岬と呼ばれる海に引き出た場所にあることから単純パプマビーチとも呼ばれます。パプマビーチは1994年から正式にオープンしたのですが、1998年のジェンブルのビーチツーリズムで観光客が訪問を始めたばかりです。パプマビーチという名前自体はパシルプティマリカンまたはマリカンの白い砂の略です。マリカンはこの観光スポットを開くときにプルンプルフタニまたはインドネシアの林業会社によって付けられた名前です。このビーチは日の出から日没まで楽しむための非常に美しい景色を提供します。水中の美しさを楽しみたい方のためにこのビーチは訪問者にスノーケリングの施設も提供しています。パプマビーチにはオオトカゲ、アラスチキン、シカ、ハリネズミ、テンザンコウなど様々な陸生動物も生息しています。ジェンベルの町からビーチへの旅行は約1時間かかります。一方、スラバヤの町から来た場合はこのビーチに行くのに約6時間かかります。このビーチの施設は宿泊施設から屋台までかなり充実しています。またいくつかの旅館ではこのビーチ周辺の夜の雰囲気を楽しみながら眠りたい訪問者のためにキャンプ施設を提供します。リスナーの皆さん、これでパソワネの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Yang selalu lukis mimpiku sejak lama. Kini tak ada lagi resah jauh darinya. Dia jatuh di pelukku. Boleh sajalah kau bermimpi berharap lebih. Tapi nyatanya selama ini dia denganku. Berapa musim telah ku nantikan kini saatnya dia milikku. Jika kau sanggup menjaganya, berikan semua. Maka selama ini aku yang menjaganya.
saksi tangis tawanya.
Kau kan cuma sahabat baiknya yang memendam rasa kepadanya. Jika kau sanggup menjaganya, berikan semua
rasa ini aku yang menjaga.
Siapa yang akan dipilihnya? Wanita tidak cukup hanya dengan kata.
Aku bisa berikan waktu dan segalanya.
Jangan bermimpi,
halusinasi.
Kita lihat saja siapa yang akan dipilihnya. Siapa yang akan dipilihnya? Wanita tidak cukup hanya dengan kata.
Aku bisa berikan waktu dan segalanya.
Jangan bermimpi,
halusinasi.
Kita lihat saja siapa yang akan dipilihnya.
Of Indonesia.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、イノネーシア語講座です。これはイノネーシア語の言葉を紹介し、イノネーシア語で会話するための道案内をする番組です。このイノネーシア語講座は Voice of Indonesia の LRI 海外放送局とイノネーシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Kita bertemu lagi Senin pagi、 日本語で私たちは月曜日の朝にまた会いましょうです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは Kita bertemu lagi Senin pagi、 日本語で私たちは月曜日の朝にまた会いましょうというタイトルの会話をご紹介します。この会話はインドからの観光客であるデフシン・シーとサムラトラニ大学で講師を務めるデフさんの友人であるモナさんの間で行われます。モナさんとデフさんは月曜日の朝にマナドで再び会う計画について電話をかけます。
Bapak datang sendirian ke Pulau Lihaga?
Tidak, saya datang berdua dengan teman saya.
Listen, 皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、Kita bertemu lagi Senin pagi、 日本語で私たちは月曜日の朝にまた会いましょうに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。 Kita 日本語で私たち、私たち。bertemu 日本語で会います。 Senin pagi 日本語で月曜日の朝、月曜日の朝。 Kita bertemu lagi Senin pagi. Kita bertemu lagi Senin pagi. Nihongo de watashi tachi wa getsuyobi no asa ni mata aimashou. Watashi tachi wa getsuyobi no asa ni mata aimashou. Prisoner 皆さん会話の中で、あなたは、kita bertemu lagi Senin pagi. 日本語で、私たちは月曜日の朝にまた会いましょう。という文を聞きました。この文には、Senin pagi。日本語で、月曜日の朝という表現があります。Senin pagi。日本語で、月曜日の朝という表現は、デフシーとモナシーが再び会う時間、つまり、Senin pagi。日本語で、月曜日の朝を示すために使用されます。要約するときに時間の副詞を表示するには、パギ、日本語で朝、または午前、シアン、日本語で昼、または午後、ソレ、日本語で夕方、マラム、日本語で夜など、曜日の後に時間が指定されていない表現が使用できます。次の文で時間表現の使用例を聞いてみましょう。スラサシアン、日本語で火曜日の午後。サヤアカンプランスラサシアン、日本語で私は火曜日の午後に家に帰ります。ラブマラム、日本語で水曜日の夜。Kita akan bertemu Rabu malam. 日本語で私たちは水曜日の夜に会います。インドネシアの文化では夜の時間を示すために日の名前の後に使用できます。例えば、malam minggu 日本語で土曜日の夜というのは Sabtu malam 日本語で土曜日の夜を示します。つまり、ミングマラム、日本語で、日曜日の夜と言いたい場合は、マラムセニン、日本語で、日曜日の夜と言えます。リスナーの皆さん、最後にもう一度、例文を聞いてみましょう。
Bapak datang sendirian ke Pulau Lihaga?
Tidak, saya datang berdua dengan teman saya.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
ボイスオフインドネシア。
Better
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はatopoiindonesia、 メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。